こうね、はい、仕事柄なんですけど、うん、いろんな大学に行くことが多かった、うん、多いんですよね。おうおうおう。だけれども、うん、僕は一方でその9年間同じキャンパスで過ごしたんですよ。阪大の吹田キャンパスっていうところでね。そこにはあのクジラ屋っていうところがありましてですね、
クジラ屋
っていうレストランがありましてですね、とんかつが売ってるんですけども、うん、まあ僕は半分それでできてるようなもんだ。本当によく食べたですね。
お
で僕はそれが美味しいと思ってましてですね、うんうんうん、とんかつなんですけども、
うん、
でまあ言うたらでも当時からやっぱり薄いな薄いなと思ってたんですよね、
うんうんうん、
でそれで横にはあの、うん298円ぐらいのハンバーグ定食に付いてるっていうような、うん、あのナポリの
ナポリタン
のスパゲッティあるじゃないですか、
はいはいはい、
ああいう
ケチャップで焼いたやつね、
はい、で400何円だったかな、なんかご飯と味噌汁で480円だったと記憶してますけど、
とんかつとナポリタンと
野菜
と野菜あのでご飯
キャベツかレタスか忘れました、
はいはい、忘れてるやん
いやでもいい思い出ですね。なんか
9年食ってたのに忘れてるやん
いや多分ね 時によって違ってくる、
うん、違う時もあったから、ね、
480円で
500円、まあ、ワンコイン
ワンコインぐらいで、
は
い、
ボリュームはたっぷりと、
うん、ボリュームは確かに多かった、うん、
カツは1枚、
はい、
1枚、はい、でかいでかいですか、
これぐらいかなっても分かんない
けど、
どうやって表現したらいいこれ、
これなんでしょうね。
でも普通ぐらい、普通の
子供の靴の裏ぐらい。
おう、おう、いい例え方する、うん。
小学生の子供の靴の裏ぐらい、
ね。まあね、なのでそんな感じの。はい、でそれにあのなんか特製のごまの、うん、ドレッシングを。
ごまどれ。
うん。
とんかつにごまどれがかけれるって。
ああ、かけれますし、あの、うん、野菜の上に乗ったんですけどね。うんうんうん、でレタスかキャベツか分かんないほど細かく削られた野菜の上にかけて食べてたんですけど、
はいはい、
まあこう周りは言うわけですよ、あんなもん全然美味しないと、うんうんうん、あんな薄いとんかつ見たことないって言ったんですけど、僕は気をせず食べてたんですけどね、
うん、
9年間、
うん、
でこう仕事からいろんな大学行くでしょ
う、
はいはい、あのね学食の概念が変わるね
学食の概念というものが変わった。
まず、うん、京都産業大学っていうとこあるんです
けど、なさし、はい、
でそこで食べたとんかつは、うん、優に、うん、あのうちのとんかつのくじらのとんかつの3倍はあったね。
3倍
はあった。
3倍ってそれよっぽど元が薄くないとやばいですよ
びっくりするよ、うちのとんかつ薄すぎて
ペラペラ、うん、それあれじゃないですか、うん、あの駄菓子屋で売ってるソースカツなんじゃないですか。
いや本当にあんな感じあんな感じあんな感じあれ2倍ぐらいか、あれソースとんかつを2倍ぐらいにしたいやつ、俺2倍は言い過ぎたかな、言い過ぎかな、でもハムカツ
言い過ぎじゃないでしょ、全然
ハム1枚ぐらい、とんかつ、
いやハムカツじゃないですか、
ハムカツやな、
ハムカツなんじゃないですか。
俺はとんかつだと思って食べ続けてきたの9年間で、もちろん外に行ったらさ、うん、それは違うやん、なんか1000円ぐらいのやつさ、うん、
あるある、
だから480円と1000円の差がその差やと思ってたの、うん、俺は、うん、ずっと
500円分あるよね、倍だから倍分厚いよねぐらい。
で京都産業大学でしょ、なんかちょっと高いぐらいかね、プラス100円ぐらいかな、500何位ぐらいね、600円ちょっと切るぐらいの値段で、もう全然違うの、
うん、
マジでこの学生これ食ってんの、うん、お前らちょっとグルメすぎね、
3倍やぞって。
で京都大学行くでしょ、うん、京大はもうあの入ったところにレストランがあるんだけど、うんうん、あのセルフサービスじゃないの、まず、
あ、持ってきてくれるって、
持ってきてくれるの、
ほう、
メニューもあるし、
ファミレスみたいな、
いやファミレスやんっていうか、うで値段としては700円、
うん、まあちょっと上がるか、
うん、はい、で内容は、うん、あのスパゲッティとパンとメインディッシュと野菜っていうのがある、うんうん、すんごいおしゃれなの、うん、ありえないの、大学じゃないよあれ、
まあ、確かに学食のイメージじゃないですよね、うん、で
レベルとしてはちょっとあのサイゼリアぐらいだけど、サイゼリアにちょっとよりちょっと美味しいぐらいだけど、大学の
サイゼリアよりちょっと美味しいってやめとけ、うん、
メインディッシュがつくもんだからさ、だから、まあ、まあでもサイゼリアみたいなもんがある、うんうん、でも大学にサイゼリアがあるってありえない、
まあね、
ありえない、
うん、
しかも店員が来てくれるとかありえない、
ありえない、うん、それはセルフのイメージ、
で、あの中にもっと高いレストランあるしさ、うんうんうん、そこはちょっとランチ1600円ぐらいするから、まあ、別格だと思うんだけど、でもうこれが一番おいしいなと思うんだけど、京都工業繊維、工芸繊維大学か、めちゃめちゃとんかつ熱いよありえないよ
とんかつが基準なの
そう、
とんかつの分厚さが分厚いところがやっぱ神みたいな、
うん、うん、そう、
富
士かつっていうんだけどもさ、もうありえないよ、あの熱さ、
それ売りなんじゃないの、
うん、売り、うん、もちろんそれは売りなので、うん、多分どこの学食でも恥ずかしくないとんかつだと思うの、うん、その藤勝が
キングオブとんかつ、
キングオブ学食とんかつのとんかつだと思う、うん、何なの京都工芸繊維大学だ、うん、めっちゃ恵まれてるやん、うん、あんなもんで育ったら舌超えてもうていろんなもん食われへんようになるって
まあ、
いかにその京都工芸繊維大学の連中が恵まれてるのかっていうことを世に問いたいのよ、うん、俺は、
うんうん、俺の学食は何だったんだ、
そう逆に言えばそうなんだけど、めちゃくちゃ美味しいんだから。
いやでもね、僕らもその一度ね、お邪魔させていただいたことあるじゃないですか、うん、あなたの大学に、うん、で何でしたっけ、天津麻婆丼でしたっけ、ね、
はいはい、
いただきましたけどね、それが推しなんでしょ、
はい、
あそこ
が
美味しかったですよ、
それが美味しいもんないけどあれでも1個1100キロカロリーか1400か、それが
高いな、
1100か
1400
か、
お値段は
400、それも80円
ワンコインぐらい、
450円かな、いや
美味しかった美味しかった、あれ
美味しいけど、うん、あれ毎日食ってる連中多分健康を害してるのは多分それのせいじゃないかなと思う、
うん、ほうほうほうほう、
反対であのドクターまで行ってあの健康を害したやつっていうのは多分絶対それの食べ過ぎ
な、美味しいよね、あれ独特ななんか そこでしか味わえない丼みたいなね、
うん、だから1年に1回食うならいいんだけど、あんなもん1週間に3回食うようなもんじゃないから、
僕らのね学食って言ったらもうなんかもうパン買ってたイメージしかないですからね、
あ高校ってそんな感じですよね、うん、
パン買って午後ティー買ってみたいな、授業中食うみたいな、
うんうんうん、
そんな感じでしたからね、だからそういうなんか独特な学食感ちょっと羨ましくもありますけどね、
いやだからなんか学食ってみんな同じぐらい ね、あの感覚なんかなって思ってたし、うんうん、で普通大学そんなたくさん行くことってないから、うんうん、だからずっと自分の殻に閉じこもってたわけだけど、うんうん、違う、全然違う、
これ学食ってあの学生以外でも食べれる、
食べれる食べれる、もう学生みたいな顔して入って
くる、一般人フラッと入ってくるのはそれは合法なんですか、
合法の発売、
うん、じゃあ学食巡りをするのは全然 OK なんですね、
普通に京大のレストランとかも
普通に逆に言わせてもらったらそれブログにしてって思いましたね、いろんな学食巡ってみましたブログちょっと面白そう、
面白いかもしれない、でもなかなか北大とか東北大とかそこら辺、まあまあ、秋田なんとか大
学とか行けないけど ね関西圏の近畿圏になるでしょうけど、で
もあの本当にこんなに差があるのかっていうのはびっくりした、
逆にその阪大のとんかつの写真が見たいです、
うん、あるよあのクジラ屋で検索したら出てくるよ、
あ出てきますか、
うん、あのハム1枚は言い過ぎじゃないの、ハム1枚だと思うよ、ハム2枚ぐらいの
証拠写真がじゃあ上がってるんです、
ね、上がってる、
クジラ屋とんかつとか調べたら、
うん、豚こまを上げてんだろうなって、ね、とんかつ、はあ
はあ、豚ミルフィーユカツの1枚を剥がしてあげたみたいな
そんな感じになってほんまだからそれ本当だから、
なるほど、うん、
だからそれをとんかつだと思ってた俺一体何なんだろうと、うん、でしかも阪大これあの今までバーベキューやってた場所が禁止になったでしょ、うん、はあはあ、で喫煙スペースもなくなったでしょ、はあはあ、酒とタバコができて何が大学生よって僕は思うんですよ、はあはあ、
できずに、
うん、でこの間京大行くでしょ、うん、でもう桜の木梨下でもうなんか京大生が酒飲んでんのさ、で横ではコスプレしてる人がさ、うん、なんか踊ってたりとか、うん、であの昔ながらの看板みたいなのがいっぱいあってて、うん、で一つはそのなんかあの学生にビラを撒くの禁止に対して断固反対って書かれてる、今こそ戦争反対のデモを打とうとかって書いてるんだけどなんか京大っぽいなと思う、だからそんな京大すごくいいなと思って、もう絶対阪大と京大どっち行くんだったら絶対京大行った方がいい
です。なんでそんなに阪大ネガティブキャンペーンなんですか、これ。
いやだからもうそれが差なんだよ。
あ、超えられない
壁。超えられない壁なんだってそれが。っていうのを行ってみて初めて感じました。やっぱり学歴コンプレックスとかないけど、
はいはい
はい、なんか京大生がすごいとは思わないけど。
学食コンプレックスあるぞ。
ある。すげえある。ありえないってあんな見せつけられたら。
何食ってたんだろうって。
っていう感じでね、はい、いっぱいそういう風に思ってるわけですよ。やっぱ京大の方がすごいです、はい、っていうのを、まあ、オープニングに
金の音とともにね、
はい、というわけで、今週も始まりますあのカニラジでございます、
はい、
ハガネさんって、
はい、
まあ、さっき大学生の話しました、ね、はいはい、大学の話しました、はい、合コンって行ったことって何度か終わりなんですか、
なんか、まあ、イエーイみたいなの行ったことないですね。
でもまあ気づいてみたらあれ合コンなのかな、
まあまあまあ、そんなんはありますね、
はい、僕は合コンと呼ばれるものは1回だけ行ったことあるから、
はいはいはいはい、
なんか極端に少ないのかなこの2人。
まあそうかもしれないですね、うん、チャラくないですから
ね、
ね、はい、ね、堅実な、ね、うん、2人ですからね。
武者さんとかどうなんやろ。でも苦手か、なんか。
まあね、もうそんな行くぐらいだったらキャバクラ行くわっていう
話ですからね。ないかもしれない、ね、はい、だからまあ合コンってどんな話するのかって言われたらよく分かんないんですけど、
うん、しゃらめんどくさいでしょ、しゃらくさいでしょ、
しゃらくさい、
うるさいねんって
なるでしょ。ゲームとかやるのかな、
王様ゲームイエーイみたいな、
やんのかな、
ね、めんどくさい、めんどくさくないですか。
全然分かんない、
超絶めんどくさくないですか。
想像でもの方当たってるけど、なんか
斉藤さんゲームとかするんでしょ。
ああ、やってんだろうな。
きつくないですか。
きついな。
斉藤さんゲームをやれって言われたらちょっと嫌でしょ。
いやいや、うん。
なんかダンクを拒否してノリ悪いなとか言われ
る。ああ、言われるわ言われるわ。
きついわ。きついわ。
だから
この場でネットラジオ始めろって言われた方がマシですよそんなもん。
そうやな。うん、だからにやっぱり避けてきたやろな、無意識のうちに避けてきたわけじゃないけれども。
いや、
無意識で。
いやですよ、なるべく、
うん、なるべく出てこなかった。僕もね。だから想像で語るんですけど、まあちょっと男女が入り乱れる場ですから、
まあまあね、
エッチな会話もあるのかもしれない。
ちょっと下ネタ、お酒入ってきたらね、そういう話もあるでしょう。
大学生が聞きがちなこと、
はい、
初めてやったいつ。
ああ、あるでしょうね。
あるやろうな。なんか僕らも。そういうわけじゃないけども20代の時すごいそういう話が多かった
です、うん、やっぱ童貞話っていうのはこのラジオでも多く取り上げられてるんじゃないですか。
そうですね、うん、童貞話は多いです。
童貞パワーみたいな、
ね、でもそう童貞を失った時の話ってでも、うん、しないよね。しないしてたのかな。してたかもしれない、うん、20代の頃は。でも周りでこの年になってたら周りでそんな会話めっきり減ってません。
聞かないですね。聞かないし、まあ、自分から言うことなんかまずないじゃないですか。
ないないないないない。でそれがどうでもよくない。
まあね、
うん、それが25だろうか15だろうか、
まあ、そのなんていうの、昔は それによってなんていうんですか、
ヒエラルキーが、
ヒエラルキーが出来上がるじゃないですか。
そう、
まあ、よくこのさっき卒業したやつ順にどんどん上になっていって、上の地位についていって、まだのやつはなんか下に見下されるん
だね。だからあれってヒエラルキーを作るための話だったんだろうね、
うんうんうん、
なんかで今の年になってこのヒエラルキーっていうもののそのなんていうの、順位つける順位、うん、別にそれが15だろうが25だろうが心の底からどうでもいいけど、そのさ、うんうん、
まだですって言われようが、まあ、まだなんや、
まだなんや、
もうない。それはまあ2つ今あると思いますけど、はい、年齢的な問題、
はい、
自分たちの年齢的にもうそんなんどうでもいいやんけみたいな年になってるっていうのももちろんあると思いますけど、うん、もう一つは時代の流れですかね。
時代の流れ、
うんうん、いや、 やっぱそういうことだったらあれじゃないですか、今もうそのやらなくてもいいみたいな、
うんうんうん、
装飾の流れもありますし、
いや、ほんまかな、若い子やらなくなってんのかな。でとか僕らもやってない方でだと思うんですけど、
その何ですか、添い寝でいいみたいなのあるじゃないですか。
ああ、添い寝だね、ソフレとかね、ソフレか、
それでいいみたいな、
あったあった。他に時代を反映してるのかな。
他にそのだからもうスマホとかね、そっち SNS とかでも満たされるから、うん、承認欲求なんかは、うん、だからもう別にそういう行為に至らなくてもいいって、面倒くさいっていう人もおるっていうのはまあ確かに事実じゃない。
添い寝していいねの数の方がセックスより上なんだ。
なあ、もういや、そうかもしれないですよ。
ああ、そんな風になってるのかもね。
いや、もちろんそれ、もちろんそれ絶対、ね、全員がそうじゃない、全員がメインじゃないし、もちろんそれは、うん、いやお盛んな人もいると思いますよ。
絶対にあの飲ませすぎて、飲ませてなんか半分なんか非合意のまで、合意がないままにやっちゃって捕まる大学生っていうのはね、いつの時代でも多分あるんだろうなっていう。
それ地方の時はずっとそんな話してると思います
よ。多分そうや、大阪の中でも多分祭りが終わった後なんていうのはしっぽりとやってる人たち死ぬほどいるんでしょうなと思うんですけども、
そう、まあ、それやってやってないとかの話じゃなくて、まあ、そういう話をするかしないかという話なんですけどね、今回は、うん、
だからめっきりしなくなったなと思って、でそれでなんか、うん、昔って本当純烈決められてたなと思って、
うん、そうですね、
小学校の時ってスポーツできるやつだったじゃないですか、です
ね、走り速いやつね。
で中高大の時ってやっぱそれだと思うんですよ。勉強かな、
勉強じゃない、
勉強できたやつがすげえとかない気がするけども、
うん、ないかな、中学ぐらいじゃない、
中学ぐらいか、
小学校が走り運動で中学校で勉強になり、
中学生の時、今のヒエラルキーってでもあれですよね、モテるかモテないかのヒエラルキー、
面白いか思んないかじゃん。
あ、中学校の時はそうだと思います
、うん、おもろいやつモテるよね、
おもろいやつ、
特に大阪はそれ色濃い、それはでもいつでもそうやと思うけど、
うんうん、
僕らの年齢だと面白い。
中学校の時はそれこそ中二病じゃないけども若干ヤンキーの方が持てるんじゃない。
ああちょっとあるかもね。ちょっとなんかやけどしたいみたいな、腫れ物に触れたい感。
あ、高校の時ってどんなやつ持ててた。
ノリいいやつ。
あ
だってやっぱそういうねところに行くまでやっぱノリって必要じゃないですか。なんかこう保守的なやつはやっぱ攻めないですからね。
あ、高二病じゃないけれどもさ、なんかやっぱりそのアンチテーゼみたいなのがいるんだよね、多分。だからなんかこうなんて車に構えたやつっていうのが出てきてしまう。だからやっぱりそうだと思いますよ。高校の時のモテるやつのヒエラルキーって、ノリのいいやつ、
ノリのいいやつ、まあまあ面白いやつに、
だからノリのすごいいいやつ、ノリの悪いやつって分かれちゃう、
分かる分かれる、
ノリの悪い側でしたかね。
悪い側でした。
いや僕はね、
僕も悪い側やったかもしれないですね。
武者さんと同じ高校でしたよね。
そうですそうです、
やっぱりノリのいいやつがモテてたっていうか、工業高校だったから、
まあそうですね、あまり女子が自体がいないんで、
うん、
まあでもやっぱその中でやっぱ行こうと思ったノリのいいやつじゃないと、ノリ悪いやつはモテないですよ。
モテないですね、
今でもそうやと思いますけどね。
で鋼さんは大学生やってないけどか、
やってないですよ。
大学生でもやっぱりヒエラルキーってやっぱそれだった気がする、あのつまり何歳で童貞を失ったかっていうのがヒエラルキーだった気がする。
まあそのまあ小学生の頃あんまりないと思いますから、中高以上からですね出てくるのはね、それ、やっぱそうなってくるとなんか偉いみたいになってきますよね。
で大人になってくる、大人になるって言ったらなんか年取ったみたいで嫌ですけど、この年ぐらいになってくると本当に昔のヒエラルキーってどうでもいいなって。
そうですよね。
何だったんだろう、あのヒエラルキーっていうのがすごくあって、
もうだって高校僕らの年代まで来たらヒエラルキーってもう年収ぐらいじゃないですか。
あるね、年収、
年収、まあ、学歴とか、
まあ、車いい持ってる持ってないとか、家いいのとこに住んでるとかどうことかあるかもしれないけど、
資格持ってますみたいな、ね、そっちのなんか堅実な方に流れていきます
よね。なってくよね。だからなんかそれ感じて、ああ自分ちょっと年取ったのかなっていうふうに思ってるんですけどね、
まあその年代におけるなんでしょうね、やっぱり。あれは
人間絶対にヒエラルキーをつけざるを得ないんだろうね。でそれじゃあ自分が周りに比べて何番目かっていうことを知らずに生きていけられないんだろうね。
そうですね、
人間って悲しいね。だから悲しいね、人間って。
なんで人を思うゆえに我ありみたいな
状況に そう
ならざるを得ないんですよね。
だからなんかそれで、あ、ふっと、ものすごくふと気づいたんですよ、あれ、あんだけ一生懸命話、なんか17歳か18歳か19歳か20かとかいうの話してたのが、こんなにスポットなくなって、気づいたらめちゃめちゃスコッと抜けてた。
どうでもいいことになってしまってるっていうんですかね、
で
当たり前のことになってしまってるのかもしれないですけどね。
10年だったらどうなるのかな。
そうだって、まあ、10年だったらもう40ですよ。40でそんなん言うてるかって話だったらね。
次は何言うてんだろうね。
50になったら、
40になったら なんか年収がどうのこうのとか言い出すんかな。
まだそうじゃないですか。
俺は鋼さんが何本持ってるとか、武者さんが何本持ってるとか、あんま どうでもいいけれど、
まあ、でも世間一般で見たらって話ですよ。
あ、そりゃそうだよね。それだって世の中で年収ランキングって死ぬほどやっぱりあるもんね、
40、50ぐらいまでそんな感じじゃないですか。
サンデー毎日がなんであんなにある学歴と年収のことを書きたがるのかっていう話ですよね。
まあ、でもみんな興味あるから、
みんな興味
あるそれだけ引きつけられるから
ってことですよね。でそれから逃げられへんねやろね、きっと ね人間っていつまでたっても、うわー悲しいな、なんかちょっと話してて寂しくなってい
や、
もうちょっとチンコうんこまんこの話してるのかなと思ったけど、
いや僕らの基準として別に楽しければいいじゃんっていうところでいいんじゃないですか。
そうそうそう、あると思う。
ネットラジオやってるなんてなかなかいないですからね、そもそもが。お前らより楽しんでるよって。
女性ってどうなの。
ほう、
女性って何をそもそもヒエラルキー化しないのかな、女性って。
いや、あるでしょ、もちろん。
あるか、可愛いか、可愛い、
それも、それも若いうちというか。
若いうちか。今なんなんやろ、夫がどんな職業ついてるとかが。
それはあるでしょうね。
子供いるかどうかとか、今ヒエラルキー出てる、
あるでしょうね。ヒエラルキーってか、まあまあまあ、独身、未婚か、ね、既婚かでまだ分かれてくる、
まあ、まず分かる、そこででっかい壁があるんだろうね。でなんかニュースで見たけども、なんか赤ちゃんがお腹にいますっていうのをやってると、なんかいたずらされるとか、なんかボンと押されたりするっていうのが。
え、何それ。
なんかあるらしいんですよ。
あ、え、何を押されんの。車、
電車に乗ってて、でやっぱ妊婦さんしんどいじゃないですか、座りたいじゃないですか、
座りたい。
で赤ちゃんがお腹の中にいますっていうのをやってると、逆に 譲ってくれないんだって。
何、赤ちゃんがお腹にいますシートみたいなのあんの？
なんかキーホルダーじゃないけどもなんかあんねんって。
車のまあ子供乗ってますみたいなもんですよね。
それをつけてやられ座ろうとすると、うん、なんか逆に座らせてもらえないとか。でそういう人がいると逆にボンって人に当たって扱われて邪魔だよみたいなことを言われると。
そこまでは容しないですけどね、さすがにね、うん、
そういうニュースがあってましたよ。
なんか座らせろやって言ってくんでたまだ別ですけど、うんうん、子供いますば言ってやれよって感じですけど、うん、
なんかプレッシャーに感じるのかもしれないけれども、うん、ただやりすぎだと思うよ。
やりすぎでしょ、
テレビだから。そういうひどい話に持ってってるっていうのもあるから、
持ってるのもあるんでしょうけど、
でもやっぱりその人の子供いるかいないかっていうのはやっぱりそういう嫉妬みたいなのもあるのかな、
うん、
どうでもいいけどね、
まあ、どうでもいいですけどね、うん、まあ、よく言われるあの子供が電車で満員電車で泣いて、
うん、
おい、まあ、こんな俺らたち疲れてんだよみたいな言って揉めて、うん、どっち派みたいな、よく、ね、ネットで議論されますけど、
うんうん、
どうでもいいなと思います思いやりの問題ちゃうん、
思いやりの、だから年取っても思いやりない時期の人はいるんでしょうけど、
いるいるいるよ、うん、いるいる。
だからなんかその年取ってること認めちゃうことになるのかな。でも本当に人の初体験とかどうでもいい、うん、年になった、
うん、
っていうことに改めて自分がびっくりしてる。
そうですね、
っていうのは多分皆さんも経験してんじゃないかなと思うんですよ。
いや多分そうですよ。特にまあこのラジオを聞いてる人の年齢層分かんないですけ けど
僕らと同じ人改めて考えてみてくださいって言いたいけど、う
ん、最近そんな話いつしました？
ね、
うん、
ね、
うん、してないしてない
してない、全くしてない。
これが別に年下の人と付き合いがないかっつったらそうでもないんですけど、
ないないない、
しないですもんね、うん、やっぱり
下からでも言われちゃうのかな。何歳でどうですか。
ネジ屋さん何歳ですか、うん、
3歳
あるかな。3歳
3歳
どうでもよくなる。逆に聞きたいとも思わない、
ね、思わないです、ね、ここまで。だから好きとか嫌いとかそれに対しての不快じゃないっていう話から無関心に行きましたよね、
う
ん、
そうですね、
っていうのを改めてみんなパーッと思ってんじゃねえのかなと思ってちょっとこの話したいなと思ったんです、うんうんうん、
これ皆さん一度自分に問いかけてみてほしい。
これはもうおめでたい話だと思うんですけどもね、
はい、
ラストに持ってきました。
さあね、もうこれ3週にわたってお伝えしてまいりましたけど、
はい、
ついに4月29日シビルウォ
ー、シビル
キャプテンアメリカシビルウォー。
シビルウォーって何なんですか。
なんか
怒られなかった、怒られずに。
いやいや、なんか市民紛争みたいな、
はいはい、
話じゃなかったかな、確かこの直訳。そう、そんな感じですよね、
うん、
だから今回
それがどういうふうに関係してくるんですか。
だから今回ね、そのまあいわゆるキャプテンアメリカ側、
うん、
側と、まあ、アイアンマン側、
うん、
とのなんか紛争というかヒーローたち同士の紛争、
うん、
なんかスーパーヒーローなんとか法みたいなのがあってですね、
うんうんうん、
ヒーローは全部こう政府によって管理されるないと危険だって、いろいろ巻き起こしてるじゃないですかハルクも暴れてるし、
うん、
だからやっぱ管理のもと、政府の管理のもと、
うん、
スーパーヒーロー協会じゃないけれども、
ね、ギャングに操かれちゃうかもしれませんからね。なんか変なあの南アフリカのラッパーに連れられてみたいになるかもしれませんからね。
それ違う映画ですよそんな感じで、だから、
うん、
危険だと、
はい、
ヒーローもやっぱ政府によって管理運営されるべきだっていう派と、
うんうん、
いやいやいやって、うん、そんないちいち政府の命令聞いてたらヒーロー活動ができまへんでと、
うんうんうん、
いう、まあ、キャプテンアメリカ側ですよな、
うんうんうん、
との言ったら争い、
はい、
でいや、で あれですよ、アイアンマンはいやいや、まあ、キャップと、
はい、
キャップと、いやいや、やっぱそういう風にやっぱ運営されていかなあかんぞと。
でそれは内紛が起こる。
内紛です、内紛。でいや、キャプテンアメリカ、いやいやいやって、そんなんやってられるかって、
うん、
戦争じゃって、そうです
よ。いいじゃないですか。
で、まあ、そのキャプテンアメリカ、
いいで、
まあ、言ったらアベンジャーズとして共に戦ってきた仲間じゃないですか、
うんうんうん、
アイアンマンもキャプテンアメリカも、
うん、
でその2人が言ったら俺たち友達だろ、
うん、
やめようぜこんなこと、
うん、
いやもうそんなん言うんやったら戦争じゃっていう
お
のでこういったアベンジャーズメンバーをこう巻き込んでの大戦争。
おめっちゃ面白いですね。
今回だから言ったら敵はいない、敵は己たちだもん、ね、
そう誰が一番強いのかはっきりさせようぜっていう
プロレスみたいな、まあ、まあちょっと展開できないちょっとプロレスっぽいですね。
前田明ですよ、
誰が強いのか決めようぜじゃないけれども、どっちが正しいかもう戦って決めようぜみたいな話ですよね。
でハルクやろ、
ハルクは今回出ない、
出ないのかそれちょっと違うな、
多分ですよ、
はい、
100% 誰が出る
っていうのは。フォークアイとかまず一番最初にやられるじゃないですか。
でも出ますよ、引退したんちゃうんか
5分でポン、
家族のこと書いたんちゃうんかって
5分でポンですよあいつは、
まあ、そんな言い出したらあれじゃないですか、ブラックウィドウだって、
ブラックウィドウもね、
アイアンマンには勝てないじゃないですか、
うんうんうんうん、
今回ほんでね、俺シビルウォー、キャプテンアメリカのシビルウォーっていう話なんですけど、
はい、
もうこれアベンジャーズより豪華なんじゃないかっていう。
お、何が豪華なんですか。
出演者、うん、まずアイアンマン出ます、
アイアンマン出ますね、
でキャプテンアメリカ出ま す,
出ます、ね、
でウィンターソルジャー出ますと、
おうおうおうおう、
キャプテンアメリカ2にね出てくるやつ、はい、で、まあ、ブラックウィドウ、ホークアイ、
はい、
あとなんや、アントマン、
アントマンあったな、あったあったあった、ちっちゃくなるやつ見た、
そうそうそう、でまあ、ちょっと今回これ初なんですけど、まあ、今後参加していくし単品映画化も決まっているブラックパンサー、
ブラックパンサー出るの、
ブラックパンサー出ます。であと何や、何がいました、アベンジャーズに、
分かんない、
あとあれですよ、あの魔法使うやつ、スカーレットウィッチ、
ああまだ、あそっか、
ミシェルの妹、
あれ死んでなかったっけ、
死んでないですよ、
兄貴の方が死んだもん、
ネタバレするのやめてください、
あすいません
ネタバレするのやめてください、ちなみにあれがね、あのクイックシルバーがあの、
う
ん、キックアスの主人公のお兄ちゃんですよ、
あ、そうやったっけ、
そうなんですよ、同じ長因果関係の感じですね、ーヒーローボーナスとか ね,
ね、
全然今こう聞いてる人ついてこれてないと思う、ね、あと何かいましたっけ、
俺も知ったかぶりちょっとしたよ誰やったっけなみたいなの聞いたよ
あとあれかな、マイティーソーは出ないんかな、マイティーソー出てなかった記憶はありますけど、
マイティーソー出なかったらちょっともうなんか寂しいな、
まあ、でもマイティーソーもあの
アントマンがあれ持ち上げたりとかしたら面白いよね、
誰そう、
うん、あの、マジックハンマーじゃない、
マジックハンマー
じゃない、
あれすって、うん、アントマン上がらんと思う、
アントマン上がらん、
あの犯罪歴あるし、
過去に、あそっか、
だからまあ、で
アントマン面白かったけど、
面白かった、
うん、
トーマスひっくり返しましたね、
うんうんうん、
まあそういう、もうこんなもんかな、漏れないかな、
うんうん、
なんか忘れてるかもしれないけど、
うん、まあそう、漏れやったらブログに書いて、
漏れやったらブログ、まあまあ見たら分からんね、うん、でまあ、もうそうそうたる面々じゃん、アベンジャーズ
めっちゃそうそうてるメンバーじゃないですか、
は
い、
あとあれや、あのファルコンですよ、
羽
ついて飛ぶやつね、とか出て、うん、今回やばいことが起きるんですよ、
やばいこと、
ついにあの、はい、大人の事情で今まで出てなかったけど、うん、アベンジャーズにはほんま参加してたキャラクター、
うん、
何やと思います、
何やろうな、アベンジャーズには参加して
た、してない、してなかったけど、ちょっと大人の事情でね、本来は
バットマンちゃうしな、
バットマン DC なんだよ、
DC、 まあ、中でも黒かったような気がする、
それブラックパンサーじゃないですか、
ブラックパンサーか、ああそう、
マーベルといえば、マーベルの一番有名なキャラクターですよ、アメコミキャラクターで一番有名なキャラクターといえば
スーパーマン
でもマーベル、
スパイダーマン、
正解、ついにね、うん、あのまあ、マーベルやったんですよどっちも、
うんうんうん、
でもあのスパイダーマンと X 名は、うん、配給会社がソニーピクチャーズかな、
あ
で、まあ、あの今のシネマティックユニバースアベンジャーズ側は今ディズニーでやってる方で、ここの間でちょっと大人の事情があって、本来アベンジャーズのスパイダーマンが出れてなかったんですけど、
うんうん、
今回から
出るの、
なんとこれ鋼ブログ の, あの記事も書いてますけども、あの予告編に新入りだってシュッ、
めっちゃ期待大じゃないですか、
映画館でブワーって、これあの、うん、バットマン VS スパイダーマンの時にもね、うん、前予告流れたんですけど、うん、もうちょっと本編飛ぶぐらいの勢いでこうおいおいおいおいおいって
こう
来ちゃったよって、
これ難しいな、スパイダーマンこうやって新入りだって言われてどうやってやるシーンを作るのって、
もうね、
ん、もう相当思い入れがないとできないよ、
あのスパイダーマンが新入りだシュッっていう扱いかっていう
そうそう難しいって、
まあこれまたあのソニー側とまた違う役者さんが見て、うん、まあこっちのディズニー側のキャスティングでまたスパイダーマンというキャラクターを使ったみたいな感じになると思うんですけど、いや
めっちゃ楽しみじゃないですか、
もうやばいじゃないですか、
やばいっすね、
アホなんかとマーベルはとも
うこれは絶対見なきゃいけない
とか、このグルーブに乗らないやつは何なのかっていう、ね、
このビッグウェーブ来てる
この何でしたっけ乗るしかないこのビッグウェーブじゃないですけど、そんな状況ですよね。
うん、いやもうこれもぜひぜひ楽しみですよ。
やばいね。ほんでまあ、ビッデッドプールとかね、
うん、それは映画公開だったっけ。
映画公開ですよ。デッドプール映画公開されるし、
じゃあもうそこで映画見に行く。
あ、今回のシブローですか、はい、見に行きますよ。もうこれもう見に速攻見に行っても速攻次のこれカニラジで上げれる感じですか。
じゃあ鋼さんの意見聞いてから行こうかな。
なんでなんですか。いやいや、もうなんか面白くないわけがない。もうこんなになんか、いやもう 100% 儲かりますよって言ってる案件に乗らないみたいな感じで。そう
こんな美味しい話ないよね言うて
そう、美味しい話は裏があったりするんですけど、
こけないわけがないよね。
こけないわけがない、ね、マーベル今まで外しましたかっていう話で、外してないでしょっていう。実績 100% なんですから見に行かない理由はないんですよ。
本当にそうですね。もう超楽しみ
です。万死に値するんですよ見に行かないっていうことは。それぐらい僕にいいせしめる
行かず近くなるか。
行かず近くなりますよ、もうあのハンマー振り回して、まあ、持ち上がらないんですけどね僕には。
いやもうこれは見るしかないですよね。
もう皆さんも楽しみになってきて、もういなきゃって。
でぜひあの鋼さんの読んあの書いたブログの下に感想をいっぱい書いて
くれると。ああいいですね。もう会社にメール送ってくれて、ブログにもね書いてくれて。
もうマーベル好きな人みんな友達ですから。
あそうそうそう、いや間違いない、うん、もうあマーベル知ってます、あ見てます、あもう
友達友達友達
友達、もうそのマブダチって、うん、もう親友中の流れの知りあの、うん、親友みたいな感じになるんで、
うん、ぜひ、ね、そうですね。もうぜひ皆さんで見て盛り上がって、
人間って共通項あったら友達になるって言います
か、なりますから、
ね、マーベル見てるだけで僕とはもう大親友になれるんで、ね、
ぜひとも
大
親友になりましょう。ぜひとも楽しみにしたいと思います、はいはい、というわけで今週お相手したのは大阪のリジアットさんです。
鋼でした。
おやすみなさい。
4月29日、シブロー公開。ぜひ皆さん楽しみに。
ぜひ楽しみに。
待っていてください。
はい。